こんにちは。クロスロードインターナショナル協会の松田健太郎です。今日はヨハネによる福音書13章31節から38節までを通して神様の声に耳を傾けていきましょう。
ヨハネによる福音書13章31節から38節。さて、彼が出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神もまた彼によって栄光をお受けになった。彼によって栄光をお受けになったのなら、神ご自身も彼に栄光をお授けになるであろう。すぐにもお授けになるであろう。子たちよ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいる。あなた方は私を探すだろうが、すでにユダヤ人たちに言った通り、今あなた方にも言う。あなた方は私の行くところに来ることはできない。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての者が認めるであろう。
ヨハネの福音書は21章まであるのですが、今回は13章。まだまだ中盤のように思うんですが、ヨハネの福音書の話としてはもう後半に入ってきています。ヨハネはイエス様の十字架に至る直前までの出来事と復活にたくさんの言葉を費やしているからです。詳しく見ていきましょう。13章31節。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。イエス様のこの言葉と、そのタイミングにはとても興味深いものがあります。ユダが出て行ったその時、イエス様はこのように言われたのです。今、人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光を受けになりました。なぜこのタイミングでイエス様はこのように言ったんでしょうか。ユダがこの時に何をするために出て行ったのかということを考えてみると、それが何なのかということが分かってきます。ユダはこの後、イエス様を売るために祭司たちのところに行き、そしてローマ兵たちを呼びに行ったのです。ユダがその思いに駆られて、それを実行し始めた時、何かのスイッチが入ったように時代が動き始めた。それはイエス様の十字架に向かうカウントダウンがここから始まったということなんです。イエス様はこの後捕らえられ、裁判にかけられ、鞭で打たれ、そして十字架にかけられます。普通に考えれば、今ここで近づいていたのはもう最後の時。このままでは殺されてしまう。それが分かっているなら、本来ならば逃げる時のはずです。しかし、イエス様はそのようにはしませんでした。これからイエス様がかけられる十字架は、神様の最初からの計画であり、イエス様がこの世に生まれた目的でもあったからです。それは、私たちの罪を背負い、その命によって私たちの罪を贖い、神様との関係を回復するという計画です。イエス様は残酷な死へと向かっている。しかしそれこそがイエス様と父なる神様の栄光なのです。ユダがこの場を出て行ったその時、この最終章が始まりました。さて、その栄光のためにイエス様は弟子たちの元から去らなければならないお別れの時が近づいていました。イエス様はそのお別れの時が近づいていることを匂わせるようなことを弟子たちに言ったのです。これから私が行くところにはあなたたちは来られない。それを聞いて弟子たちは困ってしまいます。なぜならば 弟子としての学びがまだ十分ではなかったからです。私たちはもっともっとこれから学んでいく必要がある。イエス様と共に生きてゆき、イエス様からたくさんのことを学ばなければならない。どうかもっと教えてください。もっと学ばせてください。弟子としての訓練がまだまだ私たちには必要です。そのように弟子たちは思っていたことでしょう。そんな風に訴える弟子たちに、イエス様は大切な教えを与えます。13章34節35節。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。これは弟子たちに与えられた新しい戒めです。でも、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという戒めはこれまでもありました。しかし、それでもこの互いに愛し合いなさいという戒めが新しい戒めとして与えられました。これはどういうことなんでしょうか。イエス様がどのように人々を愛していたか、弟子たちを愛し、そして私たちを愛していたかということを考えてみてください。イエス様は私たちのために命を投げ出し、私たちを私たち自身以上に愛してくださいました。私たちの罪を許し、しかし私たちが間違った方向に進みそうな時には、私たちを導き叱ってくださいます。私たちにいつも寄り添い、私たちを導いてくださる。それがイエス様です。じゃあ私たちは、そんな風に、イエス様のように互いに愛し合うことができるのでしょうか。私たちは聖霊によって歩むのでない限り、そんな風に行動することは決してできないのです。だからこそ、私たちがこのような愛で互いを愛し合うようになるとき、それを見た人々は、それによって私たちが確かにイエスの弟子であると知ることができるようになる。イエス様はそんな風に言ってるわけですよね。イエス様は地上から離れ、天のお父さんのもとに帰っていってしまいました。その後この地上でイエス様の代わりとなるのは、弟子たちに与えられた役割です。そしてその役割は、今、私たちも受け継いでいます。そしてイエス様は、ご自身の弟子たちを通して、この世界を変えていこうとしています。私たちは、イエス様の弟子として本当に生きることができているでしょうか。弟子としての条件は、クリスチャンとしての年数の長さではありません。暗唱した聖句の数でも、神学的知識の量でも、献金の額でも、礼拝出席の日数でもありません。イエス様が私たちを愛したように、私たちが互いに愛し合うことができているかどうか、ただそれだけなんです。そう考えてみると、私たちに問われているのは、私たちが教会で何をするかではなく、教会としてこの世界で何をしていくかということなのではないでしょうか。私たちに問われているのは、私たちが愛し合うことです。クリスチャンとしての生き方、キリストの弟子としての生き方も、何か私たちの中でもう一度考え直してみる必要があるのかもしれません。私たちが本当の意味でイエス様の弟子として生きていくことができますように。お祈りしましょう。天のお父様、皆をあがめ賛美します。今日のこの聖書箇所を通して私たちはたくさんのことを学びました。そこには大きなチャレンジが与えられています。このチャレンジは決して簡単なことではありません。これを聞いた私たちすべてができることではないのかもしれません。そこには大きな覚悟が必要であり、私たちは自分自身を十字架にかけ、すべてをあなたにお委ねする必要があるのだと思います。神様、私たち自身にできることではないかもしれませんが、どうか主よ、あなたの御霊が私たちのうちに満ちてくださり、私たちが自分自身をすべてあなたにお委ねして、 互いに愛し合う。あなたが私たちを愛してくださったように愛し合うことが可能になりますよ。どうかお導きください。すべてのことに感謝をし、この祈りを私たちの救い主、大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。